なぜあのチームは次々と成果を出すんでしょうか。今回はですね、あなたから共有いただいた事業を飛躍させる論理的思考に関するテキスト、これを深掘りしていきたいと思います。SHIP という組織が持つ、強みと、それをどうやって実際の成果につなげているかの思考法について書かれてますね。今日はですね、このテキストから SHIP の具体的な強み、彼らが言うところの宝の山ですね。それと、それをどう機能法と演繹法という思考の武器に変えて事業を前に進めているのか、そのあたりをこう一緒に見ていきましょう。
へえ、それは非常に興味深いテーマですね。テキストで強調されている機能法と演繹法というのはもうアリストテレスの時代からある、なんていうか思考の基本ツールですよね。科学がこう目覚ましい発展を遂げてきた原動力とも言えるわけですが、じゃあビジネスの現場でこれを意識的に使えているかというと、どうでしょうか。この SHIP の事例というのは、そういう意味で普遍的な論理が実際のビジネスでどう機能するのか、そしてそれがあなたの状況にどう応用できるか、そのヒントを探るいい機会になりそうですね。
はい、まずはテキストが挙げている SHIP の強み、ここから見ていくのが良さそうですね。
そうですね。テキストによれば強みは主に3つあると。まず1つ目、顧客が同じ業種であること。これによって業界特有の知識とか顧客への理解が圧倒的なスピードで蓄積されるとありますね。
この特定業界への集中というのは、言葉で聞く以上に実際にはかなり強力ですよね。多くの企業が多角化を目指したりする中で、あえて絞り込むことの戦略的な意味、これは大きいと思います。テキストにもあるように、顧客のことを肌で理解できるレベルまで行くっていうのは、これは相当なアドバンテージじゃないでしょうか。ええ。そして2つ目の強み、これが解決すべき課題が集客やマーケティングという共通のテーマであること。これによってその特定の分野のこうエキスパート集団になれるし、再現性の高いノウハウが磨かれるんだと。
なるほど。業界を絞ってさらに課題まで特定していると。これはもう専門性を本当にこう極限まで高めていく戦略ですよね。成功体験も失敗体験も含めて、全ての経験が集客マーケティングというその一点にこう集約されて、学習効果が最大化されるわけですね。
そして3つ目ですけども、顧客の属する業種の市場が大きい、そして顧客となり得る会社の数も多いこと。これによって個々の成功がただの点じゃなくて線になり、やがて面となって市場全体への影響力を持つ可能性があると、そういう示唆がありますね。
これはスケールの話ですね。なるほど。強みの1と2で深めた専門性、これをその大きな市場で展開できるポテンシャルがあるということですよね。つまり深く掘るだけじゃなくて、その掘り出したものを広く適用できる土壌があると。
ええ。
多くの組織って自社の強みをなんとなく分かっていても、それをじゃあどうやって掘り出すか、その道具とか、あるいは活用するための戦略まで持っているかというと、そうでもないことが多い。このテキストが示唆しているのは、SHIP がその両方、つまり強みとそれを生かす方法論をかなり意識的に使っているという点なんじゃないでしょうか。
なるほど。テキストがこの欄を強みを宝の山って表現しているのも、なんかすごくよくわかります。ではその宝の山を掘り出すための最初の道具ですね、機能法、これについて見ていきましょうか。テキストの説明だと、個々の具体的な事例、成功とか失敗とかそういうのをたくさん観察して共通のパターンを見つけ出す思考法とありますね。
そうです。 SHIP の場合、先ほどの強み1と2、つまり顧客が同じで課題も共通しているからこそ、テキストが言うところの圧倒的に多くの観察機会が自然と生まれるわけです。ここがまず大きなポイントですよね。機能法というのはやっぱり観察する事例の数が質に転化する、そういう思考法ですから。
テキストには具体的なサイクルも紹介されてますね。仮説を立てて、実施して、検証して、法則化するっていう。これ日々の業務が貴重なデータがあふれる実験場になるんだと。
ええ。このサイクル、言葉で言うと簡単そうに聞こえるんですけど、テキストが示唆しているその粘り強く繰り返すっていう部分、ここに多分本質があるんでしょうね。ただ単に事例をたくさん見るんじゃなくて、法則を見つけ出してやろう というそういう意思を持って観察し続けること。
うん。
で、成功パターンだけじゃなくてテキストにもありますが、失敗の方からもちゃんと学ぶ。これが重要ですよね。そういうプロセスを経て初めて単なる経験が他者が簡単に真似できないようなテキストが言う強力な知的財産に変わっていくんでしょうね。
なるほど。そのサイクルを意識的に回すことで日々の業務自体がもう学習プロセスそのものになるということですね。で、そうやって機能法で見つけ出した法則とか成功の型、これを今度は実際の成果に結びつけるのが次のステップの演繹法になるわけですね。
まさにその通りです。機能法で発見した、まあ一般的な法則なり原理なりを、今度は個別の新しい状況、例えば新しいお客さんとか、そういうところに適用して具体的な計画を立てて実行していく。これが演繹法ですね。
テキストに書かれているサイクルで言うと、法則があって、それを個別に展開して、実施して、検証して、さらにその法則を確認したり、より精密なものにしていく。こういう流れですね。例えば、新しい A 社というお客さんに対して、我々が見つけたこの成功法則は A 社特有の状況に合わせると多分こう適用できるはずだと考えて実際にやってみて結果を見るみたいな。
ここで重要になってくるのが、ただ法則を当てはめればいいでもないという点だと思うんです。テキストにもその個別展開のフェーズでカスタマイズが必要だってことが示唆されてますよね。
ああ、はいはい。
そしてその適用した結果を見て法則確認精緻化が行われる。つまり演繹的に実践していくことを通じて元になった法則自体がさらに磨かれて進化していく可能性があるということです。
はあ、なるほど。機能で見つけて演繹で試す。で、その試した結果がまた新たな機能の材料にもなり
う
る。
そうなんです。
強みがあるからこそこの機能と演繹のサイクルがこう高速で回せる。そして回すからこそ強みがさらに生きてくるという、そういう構造になっているわけですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。演繹法があるからこそシップが持つ強み、つまり顧客の同質性とか課題の共通性、市場の大きさ、これらが最大限に生かされて成功を効率よく、いわば横展開できるわけですね。機能法がその宝を発見するためのまあドリルみたいなものだとすれば、演繹法はその発見した宝を市場に届けるためのこうパイプラインのような役割を果たしていると言えるかもしれません。
うーん、面白い例えですね。パイプラインですか。さらにですね、テキストはちょっとおまけとして、この機能と演繹のサイクルがもしかしたら生み出すかもしれない2つの興味深い現象にも触れてるんですね。セレンディピティとアブダクション。
ああ、そのおまけ。これ実はかなり示唆に富んでる部分ですよね。セレンディピティ、つまり偶然の幸運な発見。これテキストが指摘しているのは単なる偶然待ちじゃなくて、ちゃんと目的意識を持って探求しているからこそその副産物として起きるんだと。
積極的な探求の副産物と。そしてもう一つのアブダクション、仮説形成推論ですか。これはそのセレンディピティで得られた気づきとか、あるいは既存の法則ではどうも説明がつかない例外みたいなものに直面したときに、これを一番うまく説明できる仮説って何だろうって、こう創造的に新しい説明を考える力ということですね。テキストではこれをイノベーションの源泉とまで言っていますね。
この2つはある意味機能と演繹っていう、まあ、論理的な探求プロセスのその先にあるものという見方もできそうですよね。特にアブダクションの方は既存の枠組みとか法則では捉えきれない事象に対して全く新しい問いとか説明仮説を生み出す力ですから、これこそがテキストが言うような競合他者が一歩踏み出せない未踏の領域への扉を開く鍵になるのかもしれない。科学の歴史を見ても大きなブレイクスルーって多くの場合、それまで説明できなかった現象に対して誰かが大胆な新しい説明、つまり仮説を提示することから始まってますからね。
はあ、なるほど。科学の進歩とも似ていると。ではこれらすべてをまとめてみると結局何が言えるんでしょうか。テキストの結論部分を改めて見てみると、シープの本当の強さっていうのは特定された3つの外的要因、つまり強みそのものだけではなくて、むしろそれらをちゃんと活用する揺るぎない意思、そしてそれを支える論理的な思考力、つまり機能法と演繹法を使いこなす力、ここにあるんだと。
それは非常に重要な指摘だと思いますね。
強みというのはあくまで機会を提供してくれるもので、機能法によってその機会から成功のパターンを抽出し、演繹法によってそのパターンを他の場面に展開し、そして検証する、この知的なサイクルを回し続ける、その意思と能力こそが持続的な成長を生むエンジンなんだということでしょうね。単に、まあ、強みがあるというだけでは下手をすると宝の持ち腐れになりかねませんから。
なるほど、強みをまず認識して、それを論理という力で増幅させていくと、このシップのアプローチ、非常に示唆に富んでいますね。さて、今日のこの探究も終わりに近づいてきましたが、最後にあなたに一つ問いかけをさせてください。このテキストで見たシップのように、あなたの状況における核となる強み、もしあえて一つ挙げるとしたら、それは何になるでしょうか。そしてその強みに対して、今日からでもできるごくごく小さな観察分析適用のサイクル、つまりキーボード演繹の、まあ、第一歩を踏み出すとしたら、それは具体的にどんなことになりそうでしょうか。あなたご自身の宝の山を掘り起こすために、これらの論理ツールをどう使っていけるか、ぜひ少し考えてみてください。